この間大阪の天満っていうところ の商店街を歩いておりまして、でそこで新しい居酒屋がオープンをしておりまして、でまあ何ですかね、プレオープンだったのかな最初見た時は。でどなた様でもお入りいただけますっつんで入ってみようかなと思ったら、すいません今いっぱいなんですっていうふうに断られてしまいまして、仕方ないなということで別な店に行ったんですけど、この間、また天満のアーケードを歩いておりまして、でその居酒屋がまあなんかどうも立ち飲みのパートの方はいけそうだなと思って、ガラガラっと開けて、一人なんですけどって言ったら、あ少々お待ちくださいって言って席を作りますのでって言って、まあ当然立ち飲みの、まあ、コーナーに案内されまして、でどうぞこちらでと、でオーダーはこの QR コードを読み取っていただいてスマホでやっていただきますって、あそうですか分かりましたって、で横にもう一人おじさんが、私より10歳ぐらい上の70手前ぐらいの、おじさんが一人でまた入ってきまして、兄ちゃん兄ちゃんこれどないして注文すればええのって言うから、いやこちらこの QR コードをスマートフォンで読み込んでいて、スマホなんか持っとらんがな兄ちゃんちょっと注文聞いてとかって言われて、それで、あじゃあ分かりました、な瓶ビール、当店札幌とサントリーでございますが、ああもう安い方でサントリーそれでええわ、このこのマグロの刺身これちょうだいって、で、あマグロの刺身ですねっつって、まあ、それだけ頼んでおられましたけど、あそうやってオーダーができるなら俺にも聞いてくれよって思ったんですけど私はもうスマホで QR コードを読み込んでオーダーをいたしましたけど、ちなみにそのお店大瓶の瓶ビール、サントリーモルツ一瓶333円です。そしてマグロのお刺身一皿3円ですということはそのおじさんは333+3、はいいくら336円という安いですね。で私もその3円の刺身というのがどういうものなのか見てみたかったんでオーダーをしてみました。スッと出てきました。小皿に刺身が2切れ乗っておりまして、で刺身のつま、その上に大葉、そしてその刺身、マグロの刺身が2切れ、そしてわさびという、まあなんでしょうね、突き出しお通しとしてはちょうどいいぐらいの量で3円ですよ。すげえなと思いました。そんな話からお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、
あ榎田さん3円の刺身だけ食べて帰ったみたいです、前島です。
いや俺そんなじゃない、一応それだけじゃ申し訳ないと思ったんで、はい、カツオのたたき398円をお持ちしました。
もう皆様のおかげで成り立っております、
ね、でその後ちょっとね人に会うっていうことになってたので、はい、ねカツオのたたきって言ったらやっぱニンニクじゃないですか、
はい、
ね、ニンニクスライスニンニクが乗っててそれで食いたかったんですけど、
はい、
まあちょっとやっぱりいくらなんでも別にね会って別になんかこうキスするわけでもなんでもないけれど、喋ってる間にですよ、このなんかゲップとか出た時に、うん、ニンニクくせえこいつなんだこの親父と思われたら嫌じゃないですか、初めて会う人ですから相手もね、でそういったことでニンニクだけ避けて、ニンニクさんごめんなさいとか、いつも食べるんだけどねとか思いながら、で
フードロスが生まれたわけですね、
ニンニクのね
フードロスね、
なんかあんたなんか文句あんのかよ俺にということで、もう一方どうぞ。
あはい、ゴールデンウィーク実家帰って戻っトンボ帰りで、トンボ帰りでもないけど、帰ってきたエグです。
お帰りなさいませ、
はい、
そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、UFO キャッチャー久しぶりして400円で大物取れたキラウヤユコです。
大物って何ですか。
でっかいぬいぐるみ取れたんです。
何のぬいぐるみですか。
ですね、マリオスーパーマリオブラザーズの キノコ。
ああ。ただあれですよね、400円突っ込んで取られんかった。だから、ね、台を揺らして取ったっていう。
違う。
こら
店員を呼んで、店員を呼んで、ほら、おい。お前今いくら突っ込んだと思って
前島
くん4000円やぞとかって言ってそれでこうもうね出せよこれ
チンピラ
出せよほら取り出せよこれとかって言って、あれってある程度金突っ込んだって言ったら本当にくれるみたいですね。
お
ね、言ったらそういうのは聞いたことありますよ。
そんなことしてないです。ちゃんと送ったんです。
キノコとね、他にもなんかでしょ、マリオと他のお姫様
キノコを取ったんです。赤いキノコを取ったんです。
全部こう持って帰って、それをまたメルカリかなんかで今売って、で毎日でいろんなゲーセンでいろいろゲットしてるという、
もしかしたら UFO キャッチャーの代用エスカレーターだから落としたかもしれないですね。
ああ、いや違う、ガラスバンって割ってだから直で取り出すという。
皆さん
ということですね。
いい加減にしましょうよ。
熊本のゲーセンの皆さん、本当にキラウエコが来たら本当にシャッターを閉めていただいて、
本当にご迷惑をおかけしました。
気をつけていただきたいと思いますね。
ひどいよ。
早速お便りいきましょう。
キラウエさんのぬいぐるみ見たいっす。
見たいでしょ。
能登で地震が起きております。これ収録しておりますが、5月5日金曜日、今現在時刻20時45分です。今日のね、お昼午後に2時何分だかに起きましたよね。でそれについてはまた後でお話を B 枠でやっていこうと、無事抜きでやっていこうと思ってます。
全く気づかなかったエグです。
どうかしてると思います、まずこちらの便りは三重県四日市市からいただきました。37歳ザ自宅ガードマン、ラジオネームムラッチ、
ありがとうございます。
皆様、グミはお好きですか？グミ。グミ食いますか？グミ。
グミ実は好きです。ガムより好きかも。
チューインガムでもいいですよと書いてあります。それからゼリービーンズなんてものもありますね。
結構好きです、
はい。10年以上前は歩道上にお役御免になったチューインガムを捨てる人が結構いて、はい、路面にこびりついてしまって問題になっていましたが、現在は少なくとも私の周囲ではだいぶ減った感じです。でも未だにいるっしょ、ガムペット。
たまに。
バカじゃねえかこいつとか思いますよね。私はどちらかというとグミ派なのですが、はい、食いしん坊なので、あっという間に食べてしまい、お財布にも良くないので、思い切って昨日漫画のキャラクターが印刷されているボトルタイプのチューインガムを購入しました。20個ほど消費して20個食ったってことか。も
うなかなかですね。
まあこんなもんかなとガムをか、噛む感覚を思い出して、とこに着きました。翌朝口が開かなくなりました。
はあ、そんなに。
正確に言うと口を開けるのも閉じるのも痛い。どうやら下顎の筋肉、咀嚼筋というものが筋肉痛を起こしてしまったようです。
20個送ればね、
ガム噛むのご無沙汰だったもんな、そういう問題じゃないと思いますけどね。と言いつつ今日もガムを噛みます、
はい、
これが本当のカムカムエブリバディそうですか。顎がね痛くなったってことは私もありますけれどもね、そのあれはなんでだったか忘れてましたけど、なんかリンパかなんかが腫れて、なんか何かに感染して痛くなったって。
遊んだんですか？
遊んだんじゃないや、なんかおたふく風邪みたいになったんだよ。なんか
おたふく
こうなんかあれでしょ、これエラのところのリンパがポクッと腫れて、
扁桃腺が腫れたりとか。
扁桃腺じゃないけどね、でなんか本当触ると硬くなってる、そのリンパがね、しこりみたいな。それで痛くて顎が開かないっていうことありましたけど、筋肉痛はないですね僕は。
日本人ってどんどん噛む力って弱くなってってるんですかね。
やっぱ噛まないっていうね、柔らかいものを食べる人が多くて、で例えばお肉にしたって柔らかい肉が喜ばれるじゃないですか。でところがアメリカ人なんか割としっかりとした赤身のね肉なんか喜ばれて、日本だとどうしても霜降り進行だとか。
霜降り人気があるのって日本ぐらいなんですよね。
基本そうだよね、で硬い肉もなるべくこう柔らかく煮て、こう
玉ねぎに突っ込んだりとかね。
そうだからシャリアピンステーキなんかまさにそうですよね。
あれはね、 歯痛めてる人のために考えられたものだからね。
そうですよ。だから、うん、あれはその音楽家のシャリアピンという人が帝国ホテルにお泊まりになった時に、はい、歯が痛くてしょうがないんだ、でも肉食いたいんだっていうその、ね、
う
ん、わがままなこと言いやがって、
う
ん、で
それ
をそ
の
それをその料理長が考えて、うん、あの作ったものですね。で、うん、私もあの食べたことは一応ございますよ、うん、インペリアルで、
うん、皆様のおかげでやっております。
自分で稼いだお金で食べましたね。あの時いくらだったですかね。シャリアピンステーキそんな高くないんですよ。
あれそれあのメニューにあるんですか。
帝国ホテルのメニューですよ。
あ、そうですか、
はい、ルームサービスでも取れると思います。ルームサービスで多分4,000円ぐらいじゃないですか、うん、だからレストランで食ったら3,000円ぐらいじゃないですか。だからそんな高くない、うん、あれだって薄いですもん。
あ、伸ばしますもんね。
伸ばすんですよ、あれ。あの赤身の肉を叩いて伸ばして、うん、でそれにあのその玉ねぎのジュースをこう漬け込んで、うん、で焼いて、うん、で今度玉ねぎのそのみじん切りをソースとして使いながら焼いていくんですよね。それで食うんで、あれはまあなんかあのなんていうんですか、紙カツみたいなもんですよ。うん、なんかこう肉をペラッペラにしたやつ、うん、はい、ただまあ帝国ホテル
そこまで薄くするんなら本当に玉ねぎ必要なんだろうかとか。
あ、どうやっぱ
玉ねぎの成分が
うまいんです
よ、はい、
肉のなんかね、なんか分解するあれ
が、ね、そうそうそう、タンパク質分解酵素があるんですよ、うん、はい、でまあね、硬い肉といえばキナウエグさんで、どんな硬い肉でも人間だろう
な。んで硬い肉が私なのか分かんないです。
マンモスからクジラから、うん、なんかね、
だってあの
キリンキャラゾウまで
違います。何気にマンモスとか聞き流してしまったけど、まだ覚えるわけないよ。
あの認識が甘い。キナウエグは、はい、ティラノサウルスに勝ったことがあるティラノサウルスの太ももに噛みついてティラノサウルスが逃げていったというエピソードが残されていますね。
あ、トリケラトプスのなんかあれですよね。あの骨のあのなんかね、あの
皆さん皆さん、
縦の部分がね、なんか大好きだって聞いた
の。あのエグさんの汚くていいですね。
歯応えが良くて。
ティラノさんは硬いものはどうですか。
硬いもの、
噛んでますか、そういうあの顎を鍛えるようなもの。
いや、噛んではいないですけど、私はリンゴとか、あの、ご飯炊いた、あれ違う。白ご飯は硬い方が好きです。
ああ、水少なめの。
はい。硬いご飯と、硬いリンゴと。
だったらもう、はい、いつのこと焼き米にしてしまえばいいじゃないですか。
そうですね。
焼き米はちょっとちっちゃいでしょ。
焼き米をこうバリバリ噛みながらこう。
とりあえず、あれですね、鍋で、こう爆発するまでこう、いって。
ああ。
で、
それ、ポン菓子じゃないか、それ。
いや
柔らかいじゃないか、ポン菓子だったら。爆発するんだったら。
玄米おすすめですよ。
玄米を。
あれは、なかなか、はい、噛み応えがいいです。
この間、はい、エッグさんがですね、
はい、
タケノコご飯をお作りになってですね、
はい、
で、なんか、まあ、私もお裾分けでいただいたんですよ。
ごめんね、前島さんにも持っていきたかったんだけど、
大丈夫
まだ今度やります。
はい、これで、玄米だそうで、
はい、
で、なかなか噛み応えがあったですね。あれやっぱ、顎を鍛えるじゃないですか。だから、昔のやっぱり人は顎、ね、だから、徳川将軍のやつがよくサンプルで出るでしょ。
はい、
徳川家康って割とこう肖像画なんか見るとこうエラが張っていて、
ね、
どっぷりとした顔してるんですけど、はい、それが最後の将軍、なんだ慶喜、
はい、
になると細いでしょ。
そうですね。
であれはそのまあ、おどくみもあるんだけど、硬いものを食べさせないで来た家系なわけですよ、うん、ずっと。そう、代々顎が細くなっていくという、
うん、ね、私昭和の俳優と、
はい、
今の俳優と全然顎の大きさちゃうなとは思いますけどね。これもやっぱりその食べ物影響してんのかな。
だから一つ言えるのは、はい、昔の人、例えば昭和のまあね、その、はい、まあ、戦中派とかそういった人なんか、うん、特にそうですけど、
例えば戦中まで行かなくても、いやいや、松田優作とか、
例えば戦中派とか、あそこの人たちと今の俳優さんとの最大の違いがあるんですよ、歯並びです。
ああ、
これはみんな歯並び悪いんですよ今。俺も悪いですけど、どっかずれてるんですよ、
うん、
っていうのは歯が生えないんですよ。顎が小さくなっちゃって、
はい、
だからまず親知らずが生えないでしょ。
生えないんですか。
親知らずって別にあれは生えるんですよ普通に、うん、昔の人みんな普通に生えてた奥歯ですから、
はい、
あれが生える場所がなくなっちまったもんだから、はい、出てこれなくなっちゃってるわけですよ。だから顎がちっちゃくなってるんですよ。でさらにもっと小さくなってるもんだから、私も一番前の歯が、下の歯がちょっとはみ出ちゃってるんですよ。
は
あ、だから入る場所がないから押し出されちゃってるっていう状態ですね、うん、だこれ例えばキムタクとかでもみんなそうですよ。
あ、歯並び
あんま良くないですよね。
あ、そうですか。
でいい人は、はい、多分矯正してます、
は
あ、抜いて こうインプラントにしたりとかしてますよね、うんうん、例えばほらあのバナナマンの日村とか、うん、あれもデビューしたての頃って歯切ったなかったですよ。
あ、そうでした、う
ん、ええ、で今すごいなんかにキラってこう、うん、あの笑顔でこう歯が歯並びがいい状態、あれはもう完全に矯正してますよね、うん、お金かけて
お稼ぎになったんですね。
奥さん稼ぐ、はい、あの私もそれぐらい稼ぎたいと思ってますね、うん、ちょっともう全部あの歯をギラッとこう、
そうね、その、ええ、前歯も早く直し直した方が
そう金歯にするとかね。
もう柳田さん今ねボンドでくっつけてるっていう、ね、
ボンドですよこれ、はい、前歯が抜けてしまいまして、うんうん、ええ、あのこれでまた使ってるボンドがあのちゃんとしたあの歯科用のデンタルボンドを使ってるので、ね、はい、
ダイソー様、
ダイソーじゃないよこれ専門店で買ったんで高いんだよこのボンド、
ね、
でもなんかやっぱ難しいですね、うまいことなかなかいかないです
早くお医者さん行ってください、
は
い、
ですね、
はい、まあまあそういうことで、まあ、キラリコさんさっきも言ったようにもうあの歯がこうダーッとなるんですけど、
はい、
ちょっとでも歯が欠けると、はい、一列全部が後ろに後退していくんですよ。で後退してて一斉にまた歯が一列バンって出てくる。
サメのように
サメなんですサメの歯ってそうなってる知らないでしょサメの歯って何列も出てくるんですよあれ
いやあれね、あのはっきり言って羨ましいです、
は
い、
サメの歯すごいですよあれは、はい、だからこう人間もねその、まあ、そのサメの遺伝子を嫌う子がまあ、持って今生きてきたと
そうです、ね、
いうことですよね。
もう、もう全然相手にしてらっしゃいませんよ、
どうでしょうかシャーク優子さん
セルフゲノム編集かもしれない
いやいやもう何も言わないです
ほら、
続いての、
ね、いい加減にしましょう
、秋田県大仙市からいただきました46歳自営業ラジオネームコンタック60億
ありがとうございます。
やがて原付き原動機付き自転車がなくなるという話を耳にしました、世の中のおじおば世代にとっていろいろと思い出深い原付き、えのきだ師匠ぜひ原付きトークあれこれ編お願いしますということでいただきました、原付きがなくなるっていうわけじゃないんですけれど、原動機付き自転車のそのまあエンジンで走ってるやつが、うん、エンジンが作れなくなるんですね。でこれがあの排ガス規制だとかがありまして大変な厳しい基準に設定されていると、うん、でこれをそのバイクメーカーがもう今さら原付きにそのリソースを割いて開発しようとする余力がないと、だからもう作るつもりがないと。なので 50cc 正確に言うと 49cc なんですけど、あれはその 50cc 未満、これがあのいわゆる普通の原付き、これはもう作んないんじゃないかと言われていて、うん、でおそらく電動原付き、うん、要するにモーターで動くやつとか、あるいはあの一つ上のくらい の、はい、あの原付き2種っていうんですか今、
はい、
125cc、はい、昔は小型自動二輪って言ったんですけど、それのやつにシフトするんじゃないかっていう、うん、もう 50cc 作んないっていうことなんじゃないかって言われていて、まあまあそういう時代なんでしょうな。しょうがないでしょ、だってもう今原付き乗んないもん。
そうですね。
そこへのお母さんとかも、ま、前はさなんかこう買い物に行く時とかもスクーター乗ってる人いたけど、はいはいはい、まずほら2人乗りできないでしょ原付きは。
そうですね。
でだからお子さんの例えばよ、ね、幼いお子さんをお持ちの若いお母さんなんかは、うん、はい、その迎えに行く時なんかに乗せられないけど、逆に自転車なら乗せられるわけですよ、
はい、
これは不思議ですよね。
そうですね。
でそれでそのなんだ電動アシスト自転車が出てきて、
はい、
まあ割と楽ちんで、ね、うん、買い物だ送り迎えだってできるから、うん、で免許もいらないしっていう、はい、でそっちに行っちゃうっていうのはまあしょうがないでしょうね。
ああそうか、ええ、電動アシスト自転車にとって変わられてるって感じですか、ね、
ほぼそうじゃないですか、うん、もうこの辺りでもやっぱあの若いそのお母さんとか若くなくてもそうだけど、なんか特に女性でかつて原付に乗ってたんじゃないかと思われるような世代の方が、うん、
はい、
ほぼほぼあのその電動アシスト自転車に乗って、
まあ、っていうかその二段階右折とかめんどくさそうですもんね、
まあ、あそうですね、
あれもなんかいいのかね、二段階右折とかね、
まあ、いいやんでいいと思う
ね。普通にあの昔みたいにやってた方がまだ安全だった気がするんだけど、
あれ絶対点数かけてもダメでしょあれ。
あ出ました、あまた
あ、
前島和樹氏のね、アンチポリス等
いやいやそんなことないですよ、あの本当にいつもね
新番組作りましょうか。前島和樹の警察が嫌いだ。
国家権力に立てつく番組ですね。いいですね。
そんなことないですよ。
それぐらいのことをねやっていただきたい。
いやいや本当本当にね。あの、自分言ってるのは自伝でやってるんですよね。自伝でやっぱいいところと悪いところとかあると思うんです。
あ
はい、どんなところにもね。はい、
やっぱあれですか、あの今回はね首相官邸の中の、はい、まあ、警察官が詰めてる場所のトイレで、はい、警察官が拳銃自殺をしたわけですが、
ですね、
はい、これについてどうお考えですか。
いやこれに関してはそのまず理由が大事なんじゃないですか。
あ、原因を追及すべきだと。
いつも首相官邸で自殺したことが問題ではなくて、
はい、その警官がなぜ自殺に追い込まれたかが問題である
という、はい、と思いますよ。
非常にヒューマンなあのお答えありがとうございました、ということで嫌い英語さん聞いてみましょう。原付乗ったことありますか。
いやほとんどないですね。
あ、なんかあれですよね、あのちょっと前までなんか原付3人乗りしてたっていう風に聞いたんですけど、
3人乗りどうやって乗るんですか。3人乗
り、なんか1人が運転席に乗ってなんか残り2人がなんかヤッターマンみたいな感じで乗ってたみたいな。
ヤッターマン。
あとあの2メーターぐらいの長さの竹槍がこうマフラーについてましたね。
あ、
それであのだいたいパララパララパララパララって言いながら
で鉄パイプこうシャーッ
とね、そう火花を散らしながら行くというそういう、はい、でこう背中にご意見無用とかそういうのが書いてあるというね。
それぐらいですよね、
そういう、
その無用の用は様だったりするんですかね。
あ、それ下妻物語です。
はい、はい、失礼しました、はい、
私は原付乗ってましたけどね。
そうですか。
乗ってました、
うん、
今まで4台ぐらい乗ってます。
あ、
で最初に取った免許は私あの中免だったんで、あの 400cc 乗ってたんですけど、
はい、
ですぐにもういらねえやと思って車取るから、もう下手にバイク乗ってると危ないから寄せってみんなから言われて、
はい、
それでもうバイク払って川崎に乗ってたんですよ、川崎の Z400、
う
ん、で車の免許取り行ったけど取らなかったっていうエピソードは散々話をしてまして、
で
やっぱ身分証明書で、ね、やっぱ免許証を持っておきたいと思ったんで、
はい、
とりあえず原付取っときゃいいやと思って、
は
い、で原付受けに行って、うん、で一発で合格して、
はい、
でしばらく、まあ、買い物用とかに持っといた方がいいなと思ったんで、まあ最初に乗ったのが鈴木の、
うん、
RG50 ガンマ、
はあ、
スポーツタイプ、
ほう、
110キロまで出ました。
ほう、
原付だけど、
おなんて無駄な性能が。
すごいですよ。だってもうね、なんかね、50キロ超えて60キロ超えてくるぐらいから、はい、エンジン音が、はい、キーンって音が変わってくるんですよ。
大丈夫なん
ですか。キーンって音が変わって、ですっごい加速していくんですよ、
はい、
マジでそこら辺の125とか簡単に抜いてたんですからね。
は
い、これやべえだろこのバイクとか思って、はい、それ届いた時が、
はい、
免許証が交付される1週間前だったんですよ。乗りたいからって乗ってましたけどね、もう、はい、これで無免許で最初1週間乗ってましたけどね。でその後に、買ったのがちょっとやっぱスポーツタイプ怖いと、
はい、
でもうちょっとゆっくり乗れるこうやつがいいんで、
はい、
オフロードタイプにしようと思って、で鈴木の、50の、
はい、
ハスラー、ハスラー50、
はい、
今ハスラーって残念なことに4輪になっちゃいましたけど、もともとは2輪の名前だったんです。
そうだったんです、
でハスラーは原付の50と125と25があったか250、うん、あって3タイプぐらいあったと思うんですけど、私だからその原付のやつだって、エンジンはその RG50 ガンマと同じエンジン乗ってた、水冷のいいエンジンでしたけどね。でこれは2016年の熊本のあの大地震の時まで私持ってました、
うん、
温存してていつか直して使おうと思ったんですけど、うん、もう引っ越すことになったから、
はい、
泣く泣くバイク屋に売りましたけどね、うん、でその間あれにもね、ホンダのジャイロ X、
はい、
三輪のピザ屋とかが配達で使ってる
ような
、あれののっぺりしたやつ、ピザ屋が使ってるやつじゃなくて、うん、
はい、
ちょっとゴツゴツとしたなんかこう直線が多い
三輪は確かヘルメット線でいいんですよね。
あ、違う違う、それはエンジンが違うやつ、あれはもうトライクっていって、要するに車扱いになるやつ。
あ、
だから俺のやつは50だったんでヘルメットにいました。
あ、いいです。
でこれは結構スピードは出ないけどトルクがいいんで山登りには使えるんですよ。 で、あの雪道もあのチェーンが実は別売でついてて、はい、ええ、で、あとハンドルにもね、ハンドルウォーマーっていうのがついてて手があったかくなる
って あ、は
い、で、風防もついてたんで、うん、冬は非常に重宝してたですね。あと、うん、荷物が運べるんで、うん、買い物にはすごい良かったですよ、
はい、
で、あと、もう一個乗ってたのはこれはもう親父からのお下がりで、
はい、
ホンダのモトラっていう、モータートラックの略で、これもまたなんかちょっと武骨なやつで、
はい、
なんか荷物がよく乗るっていうやつだったですね。だからそんなのに乗りましたね。だからいろんなのに乗っていたので懐かしいっちゃ懐かしいんですけど、
はい、
ただ私がその免許取った時はまだヘルメットいらなかったんで、原付は、ヘルメットなしで走れたんですよ。で、あれ1985年だからなんかそこら辺で法律が改正になってヘルメット着用っていうことになって、めんどくせえなと思って、はい、ヘルメット買うようになりましたけど、まあそういうようなもので、だから私が最初の頃はさっき言ったその RG50 ガンマなんて最初のモデルのやつを買った時はまだリミッターがついてなかったんで、へのかっぱで100ぐらいいっちゃってたんですよね。でそれはやっぱまずかんべという話になって、はあ、リミッターがもう標準装備になって、うん、30キロ以上もう基本的に40以上は絶対出ないみたいな、もちろんリミッターカットする人もいましたけどね、
うん、
であとはボアアップといいまして、
はい、
シリンダーを乾燥するんですよ、変えるんですよ。そうすると一応外目は原付きなんだけど、うん、実は中身80とか90とか、そういうような違法改造はよく行われておりましたですね。で、あと当時いろいろあったのはヤマハのベス、なんだヤマハのパッソルじゃなくてなんだっけな、パッソルはホンダ、なんだっけ、ロードパルがホンダか、パッソルはヤマハか、ヤマハパッソルって言って、その女性がスクーター、要するにスカートでも乗りやすいバイクっていうことで出てきて、で当時スクーターっていうのがそのほぼほぼ全滅してたんですよ、日本のバイクメーカーから。で唯一あったのがラビットっていうメーカーのやつがあって、はい、昔おっさんがなんかしないけど坊さんがやたらと乗ってたのがラビットで、今朝を切るじゃん、
はいはい、
お坊さんめっちゃマイバイク乗ってますよね。
あそういうイメージありますね。どういうわけか
すごいですよね、文明の力使うんやと思って、ね、
やっぱ段階をこうね、いろいろ回るときに一通やら何やらっていうのはめんどくさいから、
はい、
まあもちろん原付だって一通だとか守んなきゃいけないけど、はい、まあ小回り利くからいろいろできるじゃないですか。で駐車スペースも取らないから、
はい、
なのでやっぱだからそのラビットに乗ってる人がすごい多かったんだけど、でそこにまあなんか目つけたのが、その多分ホンダがロードパルっていう、まあ、スクータータイプ、要するにそのなんだギアがない、
はい、
オートマですよね、
うんうん、
で走るやつで簡単ですよっていうの出て、でそこにヤマハがその、うん、まあ本当にラビットみたいなスクータータイプ、はい、スカートでもいけるっていうのを出した途端に、はい、もう女性層にバカ受けで一気に売れて、うん、でまあ普通にそのヤンキーの兄ちゃんとかもそのパッソルを乗るようになるわけです。でそこに今度ホンダがちょっと性能のいい、
はい、
タクトってやつを出してきて、
はい、
であとタクティとか、いろんなもの出してで、で鈴木もいろいろ出してきて、うん、で鈴木がなんかね中途半端なんですよ、名前が、
う
ん、なんかね和風鈴木蘭っていうやつがキャンディーズを解散して、そして女優業として復帰した伊藤蘭ちゃんが、
はい、
こうCM の人に、で鈴木蘭、私はランみたいな、そういうやつが出てきて、横に漢字でランって書いてあるわけですよ、ね、乗りたくねえなと思いましたけどね。でだからそういうやつとか出てきたりして、でバイクの雑誌なんかも結構売れてて、
はい、
でその中にこういろんな広告が載ってまして、でそのヤマハのパッソルにそのプラスチックのカバーをガバッてかける、
はい、
そういうのがこう売ってあって、それ何かっていうと、ガバッてかけるとベスパのデザインになるんですよ。でその洋風な感じじゃないですか、ベスパにするとローマの休日って感じじゃないですか、グレゴリー・ペックとオードリー・ヘップバーンが2人乗りして噴水の周りをぐるっと回ってるようなね。でそれはそのバカってかけるそのユニットのことを、その商品名がベースパっていう名前で売ってあったんですけど、一回それを使ってる人見たことありますけどね、
はい、
すごい恥ずかしいなと思ってみた、というだからそういう原付きの思い出っていうのいっぱいありますね、うん、まあだからそれがもう文化として消えていく、
うん、
でおそらく キックボードが今後7月からですか、はい、解禁になりますんで、うん、電動キックボードが、
は
い、
あ
でこれ免許いらなくなるので、はい、私ももうあの電動キックボードを導入することを決めておりますけどもね、
は
い、あのあれで、軽快にそのあたりをさまよい歩こうかと思っているところです。ね、いよいよ私にも機械化の波がね長いこと歩兵をやっておりましたんで歩兵と銀鱗部隊をやっておりましたんでようやく
もう前島さんがあの番に呼び出されてあの足に使われるということがなくなるんですね。
そんなことございません。そんなことございませんよ。
あれ、えのきたさん専用にあの車の後ろにあのゴザつけて、あのえのきたさんにゴザに乗ってもらうっていう。
どういうことですか。
あのだからカゴに乗ってもらってえのきたの自分が車運転する。
いいっすよ、それでも面白い
から。カゴに乗る
正座式
がいいっすよ。あの全然構わないですよ、運んでもらえるなら全然。
何かカゴを牽引するんですか。
何もところで
素晴らしい。
木田さん他にバイクの思い出とかないですか。なんか
全くないです。
だってあなたあれでしょ、東バイパスとかにこう夜行って、はい、こうあの走ってるウェンウェンウェンウェンウェンとかっていうやつをこう
車でしかないです、ね、いや
よく見に行ってたんでしょ。
車でやった、
車でやった、
車でやったそれ。
車でパララパララララピーとか言って
ウェンウェンウェンウェ
ン、ウェンクラクションガンガン鳴らしてとかですか。
ああ恐ろしいですね。でこうあの警察を見たらこの突っ込んでいくという、特攻隊さすがです。ということで、
原動機付き自転
車突っ込む
誰も突っ込まない。
だって原動機付き自転車っていうその言葉自体が、はい、もうなんかおかしいでしょ。
そう、おかしい。
そもそも自転車じゃないし、でもともとあれ何だったかっていうと、ね、ホンダのね、ホンダ総一郎さんが作ったようなやつで、うん、本当に自転車だったんですよ。自転車に原動機をつけたんですよ。
そうですね。あ、はいはい。
でそこにこうエンジンで、コマを回して、うん、そのコマがタイヤに、その自転車のタイヤとこうちゃんとこうひっついてるもんだから、うん、それで回転のエネルギーを伝えて回してたっていう。
電動アシスト自転車のガソリン版ですよね。
まあ、もともとそうですよ
ね。
でその後モペットっていうのが出てきて、はい、モペットって何かっていうと自転車とそのバイクの中間なんですよ、
はい、
で一応エンジンついてんだけど、うん、非力なエンジンで、
う
ん、で平らな道だったらそれでカタカタカタカタ進んでいくんだけど、上り坂とか行くともうエンジンじゃ無理なんですよ、はい、その時はペダルを漕がなきゃいけない。
意味がないじゃないですか。
逆なんですよ、人間がアシストしてたんですよ、
はい、
そういうのがモペットってあって、
はい、一番こう人間が助けてほしいところで、
でもねこれはこれで未だにね人気はあるんです。なんかおしゃれなデザインのやつがあったりして。
そうですか。
海外のです。
逆にでもエンジンつくの難しくなったら思いっきり、そのね、あの排気量を減らして、モペット的なものがもう一回入るかもしれないですね。
でも今後バイクもね、
はい、
もう多分ね相当淘汰されてくると思うよ。もうあの警察の圧が高まっていて、
はい、
あのこれでも熊本県警で行ってたけど、
はい、
そのウェンウェンウェンウェンみたいなね、ああいうあの要するにマフラー切って、
はい、
そのうるさくしてるバイクとかを一斉検挙が始まったんですよ、
はい、それはいいんじゃないですか別に。
あれって99デシベル以上ってのはダメなのね、
はい、
その一定の1メーターぐらいのところで、うん、でもうほとんどがもうダメなわけですよ、うん、でそれもあの違法改造で全部検挙される、うん、でそうすると本当にあの暴走族がやる意味がなくなってくるわけよ、
はい、
音がしなくなってくるんで。
それはいいことだと思いますよ。
でそうするとさ、
はい、
ね、今度は電動バイクとかが主流になったりすると、
で、ね、
はい、あの暴走族も
静かーな
って音になって
いいじゃないですか。
一生懸命こうアクセルをこうウェンウェンウェンウェンとか出るんだけど、うん、スッスッスッスッスッみたいな感じになって非常に切ない。
音だけが出るオプションが売れたりして、
いやだからスピーカーつけると思いますよ、
はい、
だからエンジン、人工エンジンをだからあのあれですよ、乙姫様みたいなやつがあのトイレにあるじゃないですか。乙姫様ってあのジャーンと音がするやつ、あれみたいなやつで、
はい、
こうアクセルとあの連動してスピーカーからエンジン音が
鳴る。そこまでして捕まりたいですか。
それでこうあのそれでだんだんあの普通のエンジン音じゃ面白くないっつんで、はい、なんか違う音に変えるとか、なんかジェット機の音にするとか、なんか違うものにするとかっていうんで、いろんなあの着メロみたいにあの音が変わってくるという、そういうこともひょっとしたらあるかもしれませんけれど、うん、まあね、どうなんでしょうか、うん、ともかく原付きというその一つの文化がまあ間もなく終わるんじゃないかなという話でありました、はい、でもあの電動キックボードって、はい、あれもあれで危ないよね。 あれで、ね、あれで歩道を走っていくわけだから今度から、ね、一応速度制限はあるんですよ、
はい、
あの十何キロまでしか出せませんって確かあったんですけど、
はい、あれはな何あの免許もなしにできるんですか。
そうです、
あ
もう、7月から7月から。
あ私もじゃあ乗ろうと思えば乗れる。あ、まあ、免許あるけど、は
い、いや、まあ、免許があるバージョンも売るんですよ。
あ
免許があ
のナンバーもついたりするんですか。
だから免許用のやつは、はい、ナンバープレートをつけて、
はい、
バックミラーもつけて、
はい、
ヘルメットかぶんないとダメなん
です。キックボードでヘルメットプーとか、
その代わりスピードは30キロ出せるんですよ。
は
い、で、あのその免許がいらないやつは、うん、速度制限があって、うん、でヘルメットもいらないしナンバープレートもいらないし、ミラーもいらないんですよ。だから通常の自転車扱いになっていくんですよ、
はい、
だから、まあ、売れるでしょうね。でおそらく中国のメーカーがテグヌスに引いて今もう大量生産してるはずですから、おそらく1万円台になるんじゃないですか。今もう2万円台とかが出てきてるみたいですから、はい、ただまだほらそのバッテリーの信頼性とかがね、
はい、
まだちょっとなんかちょっと怖いじゃない、
う
ん
う
ん、
やっぱりそうなったらやっぱりあれじゃないですか、まあ、リュックサックに巨大な扇風機をつけて、
はい、
あのもう免許なしでも
はあ、
あのそれなりのスピード出るっていうものを開発した方が、
まあ夏場は涼しくていいけどね。
ああ何あの何
風を逆
プロペラを背中に乗せてる状況ですか。
あのエアボートみたいなやつですエアボート
自転車こう握ったら、はい、もうあの原動機はついていないんで自転車には
あくまで人だと。
そう
これは何の問題もないと。
何もないです、法的に何の問題もないはず。
だから人間が夏場、はい、なんかハンディあの扇風機をプーってやりながらお姉さんとか歩いてるじゃないですか、はい、顔に
そうです、ね、
顔に生ぬるい風を当てながら歩いてる、はいはいはい、あれがただ大きくなっただけ
で。そうですそうです、はい、
それをただ持ってるだけですから、
はい、
それでものすごいもう100キロぐらい出たりしてなのか、うん、ものすごい地形で あれをあのプロペラをあの単純なプロペラじゃなくて本当にあのジェットでジェットエンジンで。
でもねそっちの開発した方が何か一応息するんですよね。
ああまあできなくはないですけどね、
まあ背中にジェットエンジンを背負って。
そうです、はい、ジェットエンジンは普通に巨大な扇風機を、ね、こう強力な扇風機をつけて逆噴射して、
まあ、あの夏は涼しくていいと思うけど、はい、冬は寒くてしょうがないと思うけどね。
もうどうするリュックサックを背負うんで、まあ、だから
自分の体のところにものすごい風が発生するわけよそれは流体力学的にも大変な風がこう吸い込まれていくわけだから、
それはもうダウンジャケット着るなり何なりしまってですね、
はい、はい、まあ、後ろに走ってる人はたまったもんじゃないですよね。
まあ車の燃費も落ちるでしょうね後ろの車と
まあそれもそうだし、あの雨が降ってたりしたらものすごい勢いで雨のしぶきが後ろに打ちつけられることになる、ちょっとした攻撃を加えてるようなことになるわけで、
はい、
どうなるか分かりませんけどね。キラヤさんは四輪ばっかりですけど、なんかこう二輪に乗りたいとか思わないんですか。
いやそこまでないですね今は。
まだ自転車も乗んないでしょ今。
そう、あ自転車あるから。そうですね、
うん、いやあるからって言って乗ってるとこ最近見たことないですよ。
あのパンクじゃねえや、
うん、
空気が抜けて空気入れを買わなきゃって今思ってた
いやいやもう多分それパンクした状態でどれぐらい経ってるわけ。
パンクじゃないですけど、ただ空気が抜けてるだけ
だから。それがどれぐらいの期間経ってるのって言ってるの。
もう半年以上かな。
溶けてくっついてるでしょ。
くっつくね夏場とかこいつらくっつくねゴムがね。
あくっつくんですか。
くっつくよ。だからもうそうするともうチューブから変えなきゃいけない。
チューブ変えた方がいいと思いますよ、
うん
う
ん、
あそうなんですね。
ということで、
まあ車のある人はね。
そうですよね、うん、自転車乗らないです、ね、
やっぱ これからの SDGs やっぱ持続化のね社会を考えた時に、
えぬき田さんから SDGs やっぱ、ね、という言葉が
すでにそんな
クソ真面目に出てくると
ガソリンを使って移動するなんてのはねいかがものかと僕は思いますね。やっぱり
世界で一番 SDGs に成功してる国が日本ではあるわけです
ね。私はもう本当にあの常に、
自転車 SDGs って何ですか。
持続
化のなんか色とりどりのやつでしょ。あの、ね、なんかみんなバッチつけてるやつじゃないですか。
そうあれがね SDGs って
シャンクサイっすよね、
うん、あれはね秘密結社でねでどっか富士山の裾野かなんかに多分本部があってね、そこをこう襲うとね、そのマークがね赤いランプが真ん中でピコーンピコーンって引き上げるこうワシのマークみたいな。
なんかあれつけてる人でなんかうさんくさくないですか。
もうちょっとボケさせてもらえなかったな 今の途中途半端でつまんなかったなちょっと。
いいんですよこれで
面白いですよ
今日はあの仮面ライダーの最終回を見たばっかりなんで YouTube で、もうついにゲルショッカーをね、仮面ライダー1号2号 がこう、うん、ついにやってきてですよ、はあ、で狩猟が姿を現して、はあ、あっさり死ぬんですけどね、というね、うん、でブラック将軍がね、あのヒルカメレオンだったというね、うん、はあ、
私も SDGs のあのバッジってなん SDGs ってなんかあの環境のことを言いながら実は企業が儲けることしか考えてないようなイメージあります、う
ん、バーもひどか、ね、なんか やらしくないですか、
みんな、みんなひどか、
あのバッジつけてさどうだみたいなさ、なんかいやらしいですよね。
そうそう、
俺もちょっと買おうかな SDGs のバッジを。あれアマゾンとか
で売ってる。あれっていくらするんですか。
いや安いよ、売ってる売ってる。
あ、売ってるんですか。
売ってる、普通に売ってる、
うん、アマゾンですか。
アマゾンで売ってる SDGs バッジってなんか、うん、尻尾焼きとかなんかそのグレードによって値段が違うみたいな。
弁護士バッジの純金
のやつとか。え、あれ企業とか役所とかが持ってるもんじゃないんですか。
いやだからその会社でその配給してるところもあるだろうし、う
ん、あ600円で買えますね。
そう、個人で買おうと思えば買えるんですよ、うん、
500円で買うの嫌だ
じゃあ今度はあの俺があなたに SDGs のバッジをプレゼントしてあげようか
いや、いらないです。
俺もいらないと思って
る。うさんくさい、ほんとうさんくさい、だから信じられないですもん、その人が、
うん、あれのわざと色を変えてなんかこう、なんかこう汚い色ばっかり入れたなんかね、麻薬のものをつけたらいい
かなと思って、ね、つけてる人っていうのは会社でつけさせられてるっていうことも
考えられるんですかね。まあまあそれもあるでしょうけど、うん、まあ、
会社よりやっぱり役所の人が多いですね。
役所ですか。
市役所とかの人つけてますね。
ま、
ね、
ますますうさんくさいな。
あとその企業が SDGs を標榜しているという、まあほら
そういう利権がある
か、なんかリスナーさんにつけてる方いらっしゃったらすいませんです
けど、あ、ごめんなさいね
本当にひどいですね SDGs に対してこんなやっぱ素敵な考えだと僕は思わない SDGs。
いや考え方自体はいいと思います、
持続化社会をね、
いや言ってることは美しいですよ。
やっぱ持続することってのは大事ですからね、はい、私もこう、もう 40年以上この FMC を持続しているまさにこうメディア界の SDGs、うん、それが FMC、はい、CM です。
いや
あ、CM で言って本当に言ってるのね。CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、十五様。
どこ舐めてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい。
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。